それでは今日の聖書箇所をお開きください。エペソ人への手紙4章29節です。一節だけですので、皆様ご一緒にお読みしたいと思います。エフェソ人への手紙4章29節。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。
それではこの聖書箇所から、あなたの口から出る言葉と題して、広川のぞみ兄弟に説教をお願いします。
皆さんおはようございます。第3日曜日、天気も、にもなってきて、本当に、神様が私たちに日々命を与えて新しくされている、そのような、気持ちを感じさせる、暑さです。今日はあなたの口から出る言葉という、説教題で、お話をさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。天内するお父様、あなたの皆を賛美いたします。今このひととき、どうか私たちの霊をあなたへと方向を変えさせてください。私たちの心を砕いて、新たにふさわしいものとして、この時を通して作り変えてくださることを期待して感謝いたします。あなたが良きものとして、あなたに似せて私たちを作ってくださいました。それは始まりの時から今に至るまで変わりません。あなたのその変わらない愛に、私たちがそのことをよくよく思い出して、救われた、変えられている喜びを共に分かち合うことができますように助けてください。このひとときを感謝いたします。主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。言葉というのが今日の中心になってくるかと思います。私たちは毎日多くの言葉を使って生活をしています。家族との会話であったり、職場での会話、友人との会話、今では電話であったり SNS などで、使うということもあると思います。このように私たちは一日中言葉を使っています。普段あまり意識することはないかもしれませんが、言葉というのはとても大きな強い力があります。人を励ますということもありますし、人を傷つけるということもあると思います。私たちは誰でも、自分だけでなく誰かの言葉によって、励まされた、先ほどのように、勇気づけられた、あるいは傷つけられたという経験もあるのではないでしょうか。今日の聖書箇所はそのような私たちの口から出る言葉について語っています。エペソの手紙はパウロが書いたところですけれども、パウロはこの悪い言葉を一切口から出してはいけませんと断言しています。とても強い言葉ですね。そこでパウロは終わるんではなく、むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさいと述べています。これは悪口をただやめなさいと言っているのではなくて、私たちの言葉が人を生かす、成長させる、そのような恵みである言葉、生かす言葉になるようにと教えています。 この言葉は29節で突然書かれているわけではありません。エペソ4章ではクリスチャンの新しい生き方について語られています。パウロは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着なさい、キリストを信じる者は以前と同じ生き方ではなく新しい生き方へと変えられていく存在だというのです。その具体的な例としてパウロは、以下のようなことを語っています。まず偽りを捨てなさい、怒り続けてはならない、盗んではいけない、そしてその流れの中で悪い言葉を口から出してはいけませんと語っています。これは単なる道徳心の問題ではなく、キリストにある私たちクリスチャンの新しい生き方においては悪い言葉というのは必要がなくなるものなのです。ではここで言われている悪い言葉とはどのような言葉でしょうか。例えるならば悪口っていうのが一番、すぐに出てくるかもしれません。それに陰口、その人のいないところでその人の悪口を言うということ、また噂話、人を傷つける言葉、人を下げてしまう言葉、このような言葉になります。でこの悪いという言葉は、ギリシャ語では腐ったという意味合いもあるんですね。腐った食べ物を食べると体を壊してしまいます。同じように腐った言葉は人の心や人間関係を壊していってしまいます。一つの噂話が広がるとその人のいないところでその人が評価されてしまいます。それは人を傷つけるため、傷つけるだけではなくて、その私たちが属しているその共同体をも傷つけてしまうものなのです。ではなぜ私たちは悪口であったり噂話をしてしまうのでしょうか。単なる弱さという言葉で終わらせたくはありません。一つは自分をよく見せたいというのがその中の動機に隠れています。誰かの欠点を話すことで、あ、自分はまだマシかもしれないと感じることがあります。また、今同調圧力っていう言葉が出てきましたけども、出ていますけれども、仲間意識、この中にいたら何か居心地がいい、そういった意識を作るために話してしまう、よく思われたいと話してしまうことがあります。あの人ってさという話題は、会話を盛り上げるかもしれません。ストレスであったり、不満であったり、そういったものを発散する場にもなるかもしれません。しかし聖書はこれらは単なる言葉の問題ではなくて心の問題であると教えています。イエス様は口は心に満ちていることを話すと語られています。つまり心の中にあるものが言葉となって私たちの口から出てくるのです。エペソ4章の30節、全てお読みいたしませんが、最初に神の聖霊を悲しませてはいけませんと書いてあります。つまり悪い言葉の問題は単なる人間関係や心の問題だけではなく、神様との関係の問題であるということです。私たちの言葉が人を傷つけているとき、それは相手や自分の心だけではなく神の聖霊も悲しませているということです。 私自身以前仕事をしている時に職場の同僚たちと何気ない会話の中で誰かを非難する、またはその話に同調するということをしていたことがあります。その時は深く考えていなかったんですけれども、しばらく時が経って振り返る時が与えられました。人を傷つける言葉を無意識に私は発していたんだ、深く反省させられました。一般的な社会における暗黙のルールの中には、我慢せずに誰かと本音で話すことは良いことだ、悪口であってもその人がいないなら大丈夫だろう、そういった意見が強いかもしれません。しかし、それは神様によって新しくされたものとしての生き方としてはふさわしくありません。その時に自分の言葉は人の弱さを裁くものなのか、人を成長させる恵みの愛の言葉なのか問い直しをさせられました。イエス様の十字架による私の救いを思い返すと、私は人を愛する言葉を発したいとはっきり言うことができます。問い直しは今もずっと続いています。人と話すときに自分の口から出る言葉を通して、自分の心の今の状態や霊的な状態はどうなっているのか確認し、必要なときは祈って悔い改めるようにしています。ここで一つ大切なことを覚えたいと思います。私たちはみんなこれまでの人生の中で誰かの悪口を言ったことがあると思います。誰かを言葉で傷つけてしてしまったこともあると思います。神様は言葉の罪もまた神の前で罪であると教えています。しかし神様はそのような罪を繰り返し犯してしまう私たちを決して見捨てられませんでした。神様は私たちの罪を許すためにイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。そして十字架で私たちの罪を代わりに背負ってくださいました。私たちの言葉の罪も人を傷つけてしまった罪もそのすべてを背負ってくださったんです。イエス様を信じる者は罪から許され新しい歩みへと導かれます。私たちは自分の力だけで言葉を変えようとしても変わることはできません。キリストの恵みによって心が変えられて、聖霊の働きによってその後も変えられ続け、心が喜びと平安で満たされ、私たちの口から出る言葉も変えられていきます。神様はパウロを通してこう語っています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。もし悪い言葉を私たちが言いそうになった時、一度立ち止まり祈りを持って、この言葉は今私が語るべき言葉だろうかと神様の前でじっくりと吟味してみましょう。もう一つだけ思い出したいことがあります。それはその悪口の対象の相手も神様の形に似せられて作られた良い存在だということです。私たちは安易に人の悪口を言うことは 本来できないものです。さらに聖書はサタンのことを人を訴えるものと呼んでいます。私たちが誰かの悪口を言っているとき、サタンと同じように人を告白し、罪人であると裁こうとしているのです。サタンは罪を犯している私たちを見て喜びますが、神様は深く悲しまれます。イエス様は私たちを告発するためではなくて許すために来られました。だから私たちも人を裁く言葉ではなく人を愛する言葉を選びたいと思います。最後に一つ問いかけを行いたいと思っています。もし今あなたが話そうとしているその言葉をその人が目の前で聞いていたとしても同じように語ることができるでしょうか。あなたの口が人を傷つける口ではなく人を愛する恵みの口となりますように。そして私たちの言葉が聞く人に恵みを与える言葉となりますように。神様だけが私たちをそのような歩みへと変えて導いていってくださいます。一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは気づかないうちに人を傷つける言葉を語ってしまう弱さを持っています。どうか私たちの心を守り、口から出る言葉を整えて教えてください。またサタンからの誘惑からもお守りください。私たちの言葉が人を傷つける言葉ではなく人を愛し、その人の成長につながる聞く人に恵みを与える言葉となりますように。日々御言葉によって私たちを導き、聖霊様を通してあなたの御心にかなう歩みをさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。